聖書エレミア書31章33から34節、マタイによる福音書1章18から25節。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り、妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。説教、共におられる神。今年もクリスマス礼拝の日を迎えました。教会ではイエス・キリストがお生まれになったのを記念して毎年クリスマスを祝ってきました。ずいぶん昔に教会が12月25日をキリストのご降誕を祝う日と定めたからでした。私たちの教会では毎年クリスマス礼拝の時にクリスマスの出来事が書かれた聖書の言葉を選んでご一緒に聞いております。ただいまはマタイ福音書の言葉に聞きました。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであったという言葉で始まっています。ここにはイエス・キリストの誕生と書かれています。イエスだけでなく、キリストだけでもなく、ここで語ろうとしているのはイエス・キリストの誕生なんです。少し言葉を補って言い換えますと、キリストとしてのイエスの誕生です。イエスがキリストとしてお生まれになった次第がここに書かれています。イエスとキリスト、イエスは人の名前ですが、キリストは名前ではありません。先週の説教をお聞きになった方には同じことの繰り返しになりますが、キリストは名前ではなくてイエスの肩書きです。ユダヤ人はキリスト、今日の箇所の前の16節にも書かれている通り、メシアと呼んできました。メシアをギリシャ語に訳した言葉がキリストですので、言葉の意味はどちらも同じです。この言葉が意味するのは救い主です。つまりここでは救い主であるイエスの誕生について語ろうとしているのです。どうしてイエスをキリスト、すなわち救い主と呼ぶのか。救い主がどのようにしてお生まれになったのか。この福音書を書いたマタイという人は、イエス・キリストの誕生の次第を書いて、私たちにイエス・キリストについて教えてくれます。はじめに、主イエスの母マリア、父ヨセフの名前が書かれています。 まだ主イエスがお生まれになる前ですけれども、この二人は婚約をしました。その後でマリアが聖霊によって身ごもっていることが明らかになりました。聖霊というのは神の霊です。女性が身ごもるには男性と性的な関係を持つのが普通です。ところがマリアの場合は聖霊によってとあります。聖霊の働き、神の働きと言い換えてもよいかもしれませんが、その働きによってマリアは身ごもりました。ですのでヨセフは全く関係をしておりません。聖霊によって身ごもるのは、私たちには理解しがたいことです。男性と関係しないでどうして身ごもることがあるんだろうかと思うわけです。聖書は科学的な書物ではありませんので、私たちが不思議としか思えない出来事がたくさん書かれています。今日の箇所もその一つかもしれません。それはデタラメを書いているということではなくて、伝えたい真実があるからです。ここで聖霊によってという言葉で伝えようとしているのは、神がなさったものであるということです。人間がシエスを生まれさせたのではないということです。神の働きだけによります。神がイエス・キリストの誕生をお考えになり、そのお考えの通りになさってイエス・キリストがお生まれになりました。しかし父となるはずのヨセフは事情をまだ何も知らされておりませんでした。マリアが身ごもったという事実だけ知らされました。ヨセフはマリアがすでに自分と婚約したのに、誰か他の男性と関係を持ったのではないかと考えたのは当然です。それは道徳的に許されないのはもちろんですけれども、神の掟に反するものでした。もし他の男性と関係した場合、ことが周りに知れたら、マリアは掟に従って死刑になります。ヨセフはマリアが死刑になるのは忍びないとかなり悩んだのでしょう。結局彼は密かに縁を切ろうと決心しました。するとヨセフの夢に天使が現れました。神の言葉を知らせる使いでした。天使はヨセフに、マリアは聖霊によって身ごもったと告げました。だから心配せずに結婚しなさいと語りかけています。その後天使はこう告げました。21節です。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。マリアから生まれてくる子にイエスと名付けなさい、こう告げています。なぜなら自分の民を罪から救うからだと。イエスという名前には神は救いという意味があります。生まれてくる子は罪から救うから神は救いというわけです。それでイエスと名付けさせます。イエスは人を罪から救うために生まれてこられたのです。ここで言われている罪から救うということの罪というのは、私たちにとって分かりにくいかもしれません。人を傷つけたり盗んだり騙したりするのは、誰でも分かります。それが罪でありますけれども、聖書に書かれている罪というのは全ての罪の元になっているものです。神から離れたり背いたりすることを指しています。人間の歴史が始まってすぐに人は神に罪を犯しました。その時のことに少し触れておきたいと思います。旧約聖書の創世記には、初めの人間がアダムであり、エヴァが妻として与えられたことが書かれています。アダムとエヴァは蛇にそそのかされて、食べてはいけないと神から命じられた木の実を食べてしまいました。神の命令に初めて背いたのです。 これが人間の罪の始まりです。しかもこの二人はその後神に見つからないように自分たちの姿を隠そうとしました。神から離れようとしたわけです。これも罪でありました。二人は罪を犯したため神を恐れるようになってしまいました。二人がいくら神から隠れようとしても神から逃れられるわけがありません。二人は神に呼ばれ罪を指摘され罪の代償として死を定められ、彼らが住むことを許されていた楽園から追放されてしまいました。人は死を定められたのと楽園にいられないために苦しむようになりました。神に背いたのが罪なのに、人はその罪がよくわからないために悲惨な状態から抜け出せなくなってしまいました。これが人間の置かれている状態でありまして、そうなったのは私たちが神の言いつけに背いて罪を犯し神から離れようとしてきたためです。私たちが置かれている悲惨な状態を神はそのままになさいませんでした。私たちを罪から救うために主イエスを生まれさせました。主イエスに私たちを救わせるのです。この子こそというこの子という言葉がありますので、ここでは強調されていますので、ここではこの子こそと訳した方がいいかもしれません。つまり罪から救うのはこの子こそなわけです。主イエス以外にはありえません。ということは、主イエスは私たちを罪から救うために私たちの罪をどうにかするという使命をお生まれになった時から担っておられたわけです。この主イエスの使命は後の十字架の死につながっていきます。主イエスはお生まれになった時から十字架の死を定められていました。主イエスの死が私たちに罪の救いをもたらします。主イエスの死によって私たちの苦しみは取り除かれ、私たちは悲惨な状態から抜け出すことができました。命を与えられ、追放されていた楽園に戻れるようになりました。つまり主イエスのおかげで神のもとにいられるのです。祝福されていた人間の初めの状態に戻れます。私たちをお作りになって私たちについて何でもご存知の神です。私たちに何が必要であるかもすべてご存知で、その必要をすべて満たすことがおできになる神です。私たちは罪から救われて、しかも神のもとにいられるというのですから、それ以上のものを望む必要はありません。ただし今日の箇所には自分の民、すなわちシエスの民を罪から救うと書かれています。民というのは神に選ばれた人たちを指す言葉ですので、ここではシエスによって選ばれた人たちを指します。つまりシエスを信じるすべての人です。キリスト者と同じと考えてよろしいかと思います。シエスを信じる私たちも含まれます。こうしてシエスは私たちを罪から救い、神のもとにいられるようになさいました。私たちをお救いになるお方ですので、私たちは救い主とお呼びします。キリストです。シエスは私たちの救い主、キリストとしてお生まれになったのです。ところで今日の箇所には天使からのお告げの後に、このことが起こったのは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであったと書かれています。ここで言われております預言者を通して言われていた言葉は旧約聖書に書かれています。シエスがお生まれになるよりもっと昔に神が告げられた言葉です。 みんながシエスについて何も知らなかった時代に、預言者だけはシエスの誕生を知らされていました。そしてとうとうシエスの誕生についてのお告げが日の目を見る時が来たわけです。神のお告げは私たちの世界に対してこういうことをするという神のお考えに基づいています。今日のお告げで申しますと、私たちを罪から救うことです。かつて神が預言者にお語りになった罪からの救いを、すなわち神のお考えをようやくなされたのだとマタイは言いたいのです。その神のお考えを書き留めた預言者の言葉をここでマタイは引用しています。それが23節にあります。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれるという言葉です。これはイザヤという預言者が書いたイザヤ書7章の言葉です。この言葉によりますと、シエスについてその名はインマヌエルと呼ばれると書かれています。先ほども申しました通り、天使はイエスと名付けなさいと告げました。それとは別にシエスはインマヌエルとも呼ばれるわけです。インマヌエルという言葉についてここで、神は我々と共におられるという意味だと書かれています。シエスとは、神が我々と共におられるのを表しておられるお方と申し上げてよいかと思います。先ほど私たちは罪から救われたことによって、神のもとにいられるようになったと申しました。インマヌエルもそれと同じですが、インマヌエルというのは神が私たちに対してどういう関係でいらっしゃるかです。神は罪のために離れてしまった人間をシエスによってお救いになります。神は人間との関係を元に戻されますので、再び共におられます。神が私たちと共にいたいとお考えになってシエスを生まれさせました。ですのでシエスは神が共におられるのを表しているわけです。あるいはこういうふうにも言えるかもしれません。神はご自分に背き離れていった罪人と共におられる。罪のために悲惨な状態に置かれていった私たちには神が共におられるのが分かりません。そこで神は共にいる印としてシエスを生まれさせました。シエスがおられるのは神が罪人と共におられるということなんです。つまり神は罪人をお見捨てになりません。共にいようとなさいます。自分から離れていった人間なのに共にいようとなさるわけです。罪人が悲惨な状態にあるのをご存知なんです。神は罪人のそばにおいでになって、悲惨さに気づかないでいる人たちにその悲惨さを気づかせようとなさいます。ご自分のもとに戻そうと働きかけてきます。それをなさるのがシエスなんです。シエスは神が共におられるのを具体化なさいました。これは今日の箇所より後になりますけれども、シエスは4人の漁師を弟子として召されたのをはじめ、何人もの弟子たちをお集めになりました。また多くの人たちに神への信頼と服従を説かれましたし、病人の病気も癒されました。弟子たちはシエスの言葉を聞き、そのなさる技を見ながら従っているうちに、シエスをキリストと信じるようになりました。彼らはシエスの民となり、神と共にいられるようになりました。しかしシエスを快く思わないユダヤ人もいて、彼らはシエスを十字架につけてしまいました。それはユダヤ人の考えから出たことではなくて、罪人の救いがなされるためにシエスがお生まれになった時から 神によって定められていたものでした。こうして主イエスは死なれ、その3日後には復活なさいました。主イエスは復活なさった後、弟子たちに復活なさったその姿を表されました。その時主イエスは告げられました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。マタイ福音書の最後の言葉です。インマヌエル、神は我々と共におられる。こう呼ばれる主イエスご自身が、世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言われます。主イエスは世の終わりが来る時までいつもあなた方と共にいると約束なさいました。復活なさいましたから、ご自分の民と共にいることがおできになります。ですから、その後弟子たちが教会を建てた時も、人々の目には見えませんけれども、主イエスは共におられました。そしてご自分の民をどんどん教会にお集めになりました。つまり神が我々と共におられるのを実行なさったわけです。その我らというのが教会に集められた私たちキリスト者なんです。主イエスは教会におられます。教会と共におられます。主イエスはご自分の民を加えるために、人に罪を気づかせ悔い改めさせます。主イエスを羊飼いに例えて、主イエスが群れからはぐれた羊を連れ戻すのを伝える箇所が聖書にありますけれども、主イエスはまさに良い羊飼いとして、私たちをご自分の民として加えるために探し歩き、私たちをご自分で担いで教会に集めてくださいました。こうして教会に集めた人に洗礼を授けさせ、主イエスが与えてくださった罪の許しに預からせます。教会の礼拝において聖書を通して神の言葉を聞かせるとともに、聖餐によって恵みに預からせます。これらの恵みを与えることによって、神への信頼と私たちに与えられている望みを固いものになさいます。つまり主イエスは教会に私たちを導き、私たちに必要なものをお与えくださって、養ってくださっているわけです。しかも世の終わりまでいつも共におられます。主イエスが共にいるとおっしゃる共にというのは、今一緒だけれどもいつか終わりが来るという性質のものではありません。主イエスがおっしゃる通り、まさに世の終わりまでです。ずっと続いていくものでありますので、主イエスは私たちと共に永遠にいてくださいます。私たちが生きている間だけでなく、死んでしまってからも主イエスは私たちと共におられます。ですから教会に集められた私たちは、主イエスによって苦しみを取り去られ、罪の悲惨さから救われます。それだけでなく、楽園に向けての新しい歩みを始めさせてくださいました。私たちが神のもとに永遠にいられるのは疑う余地がありません。神が共におられるのは、私たちにとっては安心していられる、何もかも神にお任せできるということです。その始まりが主イエスの誕生の出来事です。私たちは主イエスから永遠の平安を受け取りました。私たちは主イエスの誕生を喜び祝い、主イエスが共にいてくださるのを信じて主イエスに従っていきたいのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたは私たちを罪から救うためにイエス・キリストを送ってくださいました。キリストは十字架で死なれ、私たちをご自分の民となさり、共にいてくださいます。私たちを助け、導いてくださいます。心から深く感謝をいたします。 キリストと共にいられる恵みを私たちがいつも思うことができるようにしてください。私たちがあなたの御前に立つ時にもキリストが共にいて取りなしてくださると信じています。どうか私たちを尽きることのない喜びと平安で生涯満たしてくださいますようにお願いをいたします。願いつつもこの場に集うことができない一人一人を覚えます。病気の人、体が弱っている人を癒し支えてください。悩みや苦しみを抱えている人をどうか助けてください。迷う人には良い解決の方法をお示しください。看病している人、介護している人たちの健康どうかを支えください。世の中にはキリストが救い主と知らない人が多くいます。自分のためにキリストがお生まれになったと知ることができますようにお導きください。すべての人をどうかあなたが慈しんでくださいますようにお願いをいたします。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。